皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年11月12日にミューフィーネットで発表された、道は遠くとも必ず終わりがあるという内容の第1回目です。それではお聞きください。道は遠くとも必ず終わりがある。文、中国のダーファーです。この交流文は、私が6年以上にわたり年金の返還を求めた過程について記したものです。自身の体験を通じて、未だに中共の邪道によって年金を剥奪されている同州たちに、この状況が経済的な迫害であることを認識してほしいと願っています。私たちダーファー弟子は、決してこれを受け入れるべきではありません。年金を取り戻す過程は、衆生を救う過程であり、また自身の修練と向上の過程でもあると悟りました。1、すべての始まりは難しい。2015年、私はファールンゴン迫害の元凶、江沢民を告訴したとして、中共により、不当に3年間の刑を宣告されました。2018年に帰宅したところ、年金が不当に停止されていることに気づきました。すぐに現地の社会保障局に原因を問い合わせに行くと、職員は服役期間中は年金を支給しないという規定があると言いました。そこでその規定を見せるよう求めると、彼はここにはないので、市の社会保障センターに行って確認してくださいと答えました。私は市の社会保障センターの年金支給窓口に行き、事情を説明しました。すると職員が分厚いファイルを持ってきて、その中の一節を指差しながら言いました。これは省レベルの人的資源と社会保障庁が、服役者の年金保険料の支払い及び年金受給に関して出した回答です。ここに、基本年金を受給する者には、服役期間中は基本年金を支給しないと規定されています。私は彼らに、私は犯罪者ではなく、不当に投獄された者ですと訴えました。しかし職員は、ここでそう言われても意味がありません。裁判所に行ってください。私たちはただ規定に従っているだけですと答えました。私は担当部長に会わせてほしいと頼みましたが、会議中ですと言われました。局長に面会を求め、局長室がある4階に向かいましたが、各階に警備員がいて、事前予約がないと会えないと言われました。局長も会議中とのことで、何度言っても同じ対応をされました。私は再び現地の社会保障局に戻り、局長に会いに行きました。そして私は一人で生活しており、年金が唯一の生活費なのです。これを断たれるわけにはいきませんと訴えました。局長は担当課長を呼び、私の未払い額を確認するよう指示しました。しかし課長は、ここでは確認できません。市の社会保障局で調べる必要があります、と答えました。翌日、課長は市の社会保障局から差し引きの決算書を持ってきて、あなたは〇〇年から〇〇年の間、16ヶ月分の年金を多く受け取ったので、それを返還しないと年金の支給を再開できませんと言いました。私は、その期間私は留置場にいましたが、まだ自由の身としての資格があるはずです。受け取った分は過剰受給には当たりませんと返しました。しかし局長は、私たちは規定に基づいて対応していますと答えました。そして、こうしましょう。あなたの生活が困難で、一括返済が無理だという証明を、地域コミュニティからもらってください。その上で、双方で協定書を作成し、毎月650元、約1万3000円を生活費として支給し、残額を差し引いていく形で、 全額返還が完了するまで続けることにしましょうと提案しました。私はこの提案に同意できませんでした。なぜなら、もし返済契約にサインすれば、それは私が彼らにお金を借りていることになり、その後、毎月差し引きが合理的かつ合法的な行為とされてしまいます。このような経済的迫害は受け入れることができません。私はもともと法を守る良き市民でしたが、江沢民を告訴してファルンゴンへの迫害を訴えたため、不当に3年間の刑を受けました。今さらに経済的に私を追い詰め、食べるものもなくさせようとしているのです。それによって私を転校させようというのでしょう。実際、国保隊長に相談した際、彼は私に態度を表明せよ、御所にサインせよと言いました。それはできるわけがありません。どうして良心に反し、死と法を誹謗するようなことができるでしょうか。私は正々堂々と年金を取り戻すつもりです。その後私は2、3兆期に、現地の社会保障局長を訪ね、ペケペケ政発の24号文書と人社長官287号文書。これらの2つの文書は違憲の行政規範的文書であり、法的効力を持たないため、行政行為の執行根拠にはなりません。あなたたちは間違っていますと説明しました。局長はこれは上の指示ですと言い、その後私を避けるようになりました。では、ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。20日余りが過ぎ、この局長が退職し、新たに2人の局長が派遣されました。私はまず局長に会いに行きましたが、局長は対応せず、副局長に行ってくれと言われました。副局長は熱心に迎えてくれたので、私は、以前の私は病気でほとんど動けなくなって、様々な治療を受けても効果がなく、10年早く病気退職しました。しかしその後ファルンゴンを学んで元気を取り戻しました。こんなに素晴らしい工法が江沢民のグループによって残酷に迫害され、ファルンゴン学習者は違法に監視され、逮捕され、家宅捜査され、無実の善良な人々が信仰のために傷つけられ、精神的におかしくなり、命を落とし、さらには臓器を生きたまま摘出されることさえあります。私は江沢民を告訴する手紙を送ったことで、不当に3年間の冤罪を受けました。命がけでかろうじて出所したのに、今度は年金が差し引かれ、生活ができなくなっていますと話しました。副局長は同情の意を示しましたが、どうすることもできない様子でした。彼はただ、まず契約にサインして、目の前の食事問題を解決し、それからゆっくりと問題を解決していけばいいと勧めました。その契約書に絶対サインできません。サインすれば、それは私があなたたちにお金を借りていることを法的に認めることになります。年金はもともと私の財産であり、あなたたちがそれを差し押さえたので、むしろあなたたちが私にお金を返さなければならない立場です。どうして私が借金を認める書類にサインしなければならないのでしょうか。 これは真実が逆転しており、事実に反していますよと私は言いました。彼は、私も差し引きたくはないのですが、上の規定で差し引くように言われているのです。それなら、上の部署に行って自分で解決してくださいと言いました。彼のこの言葉のおかげで、私は上層の各機関に訴えることができるようになりました。私はすぐに市の社会保障局に行くと、年金部門の部長が受付で私を迎えてくれました。私は彼にファルンゴンを修練する理由、どのようにして拘束され、家宅捜査され、不当な投獄を受けたか、そしてその中での迫害について説明しました。私はファルンゴンの修練が違法ではないことを伝え、公安部の2039号文書と新聞出版総書の第50号令を見せました。彼は突然驚き、こんなものがあるのですか?と言いました。その後、慌ててその2つの文書をズボンのポケットにしまいました。他の人に見られるのを避けたかったようです。彼の表情は、厳しいものから優しいものに変わり、最後には笑顔を見せました。しかし彼は、これには文書があるので、誰もそれに逆らうことはできませんと言いました。しかし、まず現地の社会保障局長のところに行き、その局長と連絡を取り合い、別の方法を考えてみますと言ってくれました。数日後、私はまた現地の社会保障局長を訪ねました。彼らは検討の結果私に返済計画を立てて5年間で返済するようにと言いました。そうすれば毎年約4000元支払えば済むとのことでした。私は彼らがこれ以上できることはないと思い、彼らの親切に感謝しました。これは彼らが真実を理解している証でもあります。しかし私は受け入れられません。なぜなら、迫害が本当に解消されたわけではないからです。その後、私は現地のコミュニティ、街道、派出所、司法所、市の国保代替などに行き、区、市、県の陳情制度に関連する機関の新法局を訪れ、法的解決を求めました。市、政府、司法局、社会保障局、人的資源社会保障局、省レベルの人的資源社会保障庁などにも足を運び、食事の問題を解決してほしいと求めました。しかし、すべての部署の職員は責任を回避し、私を他の部署に押し付けました。最後、私は法的手続きを進めるしかないと思いました。しかし、訴状をどう書けばよいのか、どの部門に苦情を申し立てるべきなのか、私は法律に関して全く知識がありませんでした。そこで私はインターネットで似たような記事を探し始めました。やがてある日、私はある同州の経験談を見つけました。その同州は、失われた仕事を取り戻すために8年かかり、ついに退職年齢に達して退職手続きをしてもらったというものでした。この同州も私と同じように法律に無知で、偶然インターネットで社会道義を支援してくれる抗議フォーラムという存在を知り、抗議フォーラムの支援を受けながら一歩一歩成功に向かって進んでいったとのことでした。彼の道は非常に厳しく、その途中で家族を失い、個人のすべてを失ったと言っています。私は、もし私も8年、あるいはそれ以上の時間がかかるなら、私はそのような試練に耐えられるだろうかと自問しました。何日も考えた末、できる。絶対にできる。死がいて、法があれば、私は何も恐れないと決心しました。それで私は抗議フォーラムに助言を求め始めました。フォーラムの人たちは、どのようにすべきかを丁寧に指導してくれ、一つの文書ごとにテンプレートも提供してくれました。私はそれを一つ一つダウンロードし、1週間かけて真剣に読み、理解し、 抗議フォーラムから提供された定型文に従って、最初の行政書状を作成しました。同州に修正してもらった後、私はそれを区裁判所に提出しました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミュフィネットのウェブサイト jp.minghuiorg まで。それでは今回のミュフィラジオはここでお別れです。次は第2回の放送でお会いしましょう。